ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、年末にあたってっていう感じなんですが、まあ私たちは昔、江戸時代とか、縄文時代とか、明治もそうですなんですが、私の若い頃でもまだ小さい頃でもまだそうでしたね。日本人には貧乏根性とか、盗っ人根性っていうのはなかったんですよ。っていうのは、まあ私なんかもよく覚えてるんですが、私、小学校ぐらいの時はですね、もちろん町内に金持ちってのはいました。その金持ちという人に対して、普通の人は全部ですね、蔑んでたんですよ。金持ちを蔑んでたんですね。いやー、今見ますとね、本当に違うなと思いますね。やっぱり我々が、まあ、ヨーロッパ文明っていうか、むしろですね、中国文明ですかね。この、自分だけ得すればいいとか、もっとお金が欲しいっていうね。まあ、そういう人たちが社会の裏にはもちろんいましたよ。人間ですからね。それは裏の人間であって、決して表の人間じゃなくて、それが僕ら小学生も分かっていたっていうのがね、ついこの前、私が、まあ、10歳ぐらいの頃って言ったらね、今から60年、70年前ですから、本当に最近なんですよ。日本の歴史って5万年ですからね。5万年の中で、まあ、きちっと、まあ、その、もう少し余裕を持てば、今から100年前までは、日本人には貧乏根性も、盗っ人根性もなかったんですよ。本当に。本当に綺麗な国だったんですね。まあ、それなりに、上に立つ人もちゃんとしてたし、社会全体でちゃんとしてましたね。まあ、ものすごく嘘つく参政党っていうのがあったんですけどね。まあ別に参政党の話もそろそろやめようと思ってるんですが、ものすごい嘘つきなわけですよ。で、昔だったらね、私の小さい頃だったあんな嘘つきはね、社会が相手にしなくなったんですよ。もう全然しなくなったんですね。嘘つきってのは日常生活でも嘘つきますからね。ですからもう相手にみんなしないんです。ところが最近見てますとね、参政党が嘘つきでもいいじゃないか、グローバリゼーションに反対してんのあの政党だけだからっていう、そういう人たちが結構多くなったんですよ。これがひどいのがアメリカなんですね。今のアメリカが崩壊したのも、まあ、伊藤寛先生がよく指摘されてますけども、嘘つき OK なんですよ。その嘘つきがもっとだんだん日本もそうなっていきますとね、嘘つきを容認してたらどうなっていくかって言ったら、嘘つきが法律を作るようになるんですよ。そうすると嘘つきの作る法律ってのはどういうのかって言ったらですね、自分だけ抜け道のある法律を作るんですよ。それはまあ非常に明確に伊藤先生がいろいろ解析捉えるから、僕がここで言うよりかですね、アメリカのような嘘つき社会を一回作ってしまうと、その嘘つき社会の中で国会議員とかそういうのが嘘つきが入りますからね。まあ今ほとんど日本でも半分ぐらい嘘つきですけどね。で、嘘つきは今度どういうことになるかっていうとですね、自分の嘘を隠すように頑張るんです。弁護士を雇ったりなんかしてね。兵庫の知事の問題もそうですよ。あれだけ嘘を、知事を非難する方が、知事をその全会一致で辞職を要求したわけでしょ？っていうことはほとんどが、まあ、嘘に近い。つまり自分が得するためにいくら嘘ついてもいいっていう人が上の方に行っちゃうわけですよ。現在、兵庫県の県議会議員は、まあ、ほとんどそうだってこと言えるわけですね。まあ、何でしょう、全会一致で斉藤知事を、これ形式的には絶対そうなんですよ。全会一致で斉藤知事を免職して、不信任決議案を全会一致で決めて、選挙したら、県民はまた斉藤知事を再任したわけですよ。すごくかなり15万票かなんか開いてね。ということはどういうことかっていうと、県議会は一番よく知ってるわけですから、まあ嘘をついたって言えるわけですね。県議会が嘘をついて、県議会も県知事も両方とも兵庫県民が選んだんですよ。その斉藤知事の全会一致のね、信任案決議なんてはもうありえませんからね。それがあって、それで結局のところ失職になった。それで再選挙した。再選挙してもう一回、再選挙でも兵庫県民が斉藤知事を支持したわけですよ。それなのにまだ県議が辞職しないでいるって言うんですから、民主主義どうなったんですか一体。ね。だから、本当の斉藤知事の顔がどうであるっていうことは、態度がどうであったかって今から少しずつわかるでしょう。 しかしそれをやる必要ありませんよ。だって選挙という洗礼を受けて、再び失職の時からもう一回不信任が立ち上がって当選したらですね、民主主義ですから、民主主義ってのは選挙する人が主人なんですよ。まあこあれで言えばね、なんか、会社で、小さな会社で言えば店員かなんかがみんな反対して店長ダメだってなって、でもう一回店長どうするって決めたら、その店長が店長になったと言ったらですね、それはもうその前のやつは全部取り消しですよ。当たり前じゃないですか。そうじゃなかったら何のために選挙し、何のために兵庫県民がいるんですかね。民主主義的考えじゃないじゃないですか。今頃百条委員会なんてやってんですよ。百条委員会が間違いだから県民は斉藤知事を選んだわけですね。ですから選挙っていうのは選挙を投票する人の責任なんですよ。全責任は投票する方にあるんです。だから投票した人をね、まだね、調査委員会の結果なんて発表してるから何やってるのかなと思うんですね。だから私が今日これ言いたいのは、参政党のことでも兵庫県知事選挙のことでもなくて、我々なんですよ。もうそんな人たちはどうでもいいんです。僕はやっぱり貧乏根性と盗人根性がなかった日本、この日本文明をもう一回復活したいとこう思うんですね。日本人がなぜ貧乏根性と盗人根性がまた湧き上がってきたかったら、それは中国の文化であり、朝鮮の文化であり、ヨーロッパの文化、アメリカの文化なんですよ。日本がなかったから日本は戦争がなく、今度明日からね、中国と日本の違いとかね、ヨーロッパと日本の違いっていうのはちょっとやらなきゃいけませんね。これはまあ、歴史的に生じてきたことですから。で、日本の、僕科学者ですが、科学としても日本の科学が非常に真っ当に進んだのは、やっぱり日本文化があったからな。日本文明のもとで、非常に日本の技術者は良くなったわけですからね。私なんかもその恩恵を受けて、日本文明の恩恵を受けて、成果を上げてきたわけですよ。貧乏根性ってはどういうものかっつったら、いつでも自分は貧乏だ。もっと美味しいものを食べたい。もっとお金を儲けたい。もっといいとこに住みたいっていうのは、これ貧乏根性なんです。じゃあ貧乏根性じゃない普通の根性って何かって言ったら、日本全体を見て、日本全体力が決まってますからね。縄文時代は縄文時代の力しかありませんし、江戸時代は江戸時代の力、現在は現在の力ですよ。縄文時代は多分1ぐらいとしたら、江戸時代は10ぐらいで、今は1000ぐらいですよ、力がね。ですからもう我々の今の生活っていうのは、もうほとんどの人が王侯貴族の生活なんですね。まあ大体の人が夏はクーラーをかけ、冬は暖房をつけて寝てると。信じられませんね。それから明日の食事を困って寝るわけですよ、普通。ずっと日本もね。だけど今はまあどんなにしても1ヶ月分ぐらいの食事が取れるぐらいのお金持ってる。天国じゃないですか。それから昔は江戸時代までは病気になったらそこで死ぬ。お医者さんいないからね。病気になったら死ぬ。で、平均寿命は今から100年前、私が生まれた時の平均寿命は47歳。日本人のですよ。男女ともに。僕の生まれた30年ぐらい前には、日本人の平均寿命は43歳ですからね。それはまあ、本当に極楽のような人生を僕ら送ってるんですよ。ただ、貧乏根性とは違うんです。自分がどのくらいいい生活してても、貧乏根性があると、人間は一生を無駄にします。そりゃそうですよ。貧乏じゃないのに貧乏だ、貧乏だ、俺稼がなきゃいけない、俺どうしなきゃいけない、あいつの文句言わなきゃいけない。まあ、このね、ブログのもう本当にひねくれた人たちもこの頃、まあ僕はもう相手にもしないようになったんですが、僕は先生だからやっぱりね、このブログに文句つけるような変な人たちをちょっと教えたいって気持ちが湧いてくるんですよ。別に威張ってるわけじゃないんだけど、かわいそうにという気持ちが、まあダメな学生を、もう違うよ君、それじゃダメだっていうようなもんなんですね。だけど、このコメントね、変なこと言ってた人たちも本当貧乏根性ですね。だから多分自分の生活に満足してないんですよ。どこまで行っても満足してないんです。それは僕はこのブログでも言いましたように、コロナで3年間、世界の人たちを苦しめた人たち、上位10名、自分の資産が2倍になったっていうニューズウィークっていう、まあ、アメリカの雑誌があるんですけど、それにデータがきちっと出てたので、それを僕は計算してみた。その人たちの年齢を平均して、100歳まで使い放題使ったら1日どのくらいになるのって計算したら、コロナ前が1日5億円。それで、 コロナ後に、財産が倍になりましたから、1日10億円。これが貧乏根性なんですよ。要するに1日5億円もあってですよ。もう いくら使うにも使えないぐらいあってもですね、貧乏根性があると、みんなをコロナで苦しめて、ワクチン打って、そして自分が5億円を10億円にする。まさに貧乏根性です。貧乏な心なんですね。それにもう一つ、盗っ人根性。これは結構ペアなんですけど、貧乏根性があって、そういう人をコロナにかけて、貧乏根性があるんだけど倍にする。また倍にしようとしてますよ、今。そういうのに加えて、盗っ人根性があるんですよ。人には払わせるけども、私は払わないってやつね。これはまあ伊藤寛先生が最近言っておられる、アメリカの超富豪は、自分は税金払わないんですよ。1年に10億円、100億円儲けてる人が払わないんです。で、それで普通の生活してる人に払わせる。これ、本当は逆ですよね。自分が収入があんなら、まあこれだけ恵まれたから、まあ鉄火今回のためにね、みんなのために僕もお金を払おうっていう。それが普通の根性っていうか、国民の、感覚ですね。それが盗っ人根性ですから。人のものを盗めばいい。まあ、そういう点でまあ、参政党ってのは何言っても悪い方の参考になるんですけどね。選挙の時にみんなに、皆さんの党費でこの党を運営します。だから皆さんが主人ですから、党首もやり方も政策も全部皆さんが決めてくださいと呼びかけて、それを信用した良い日本人、善良な日本人を騙して、もうどんどん支部長クラスとかもう立候補者をどんどん変な理屈つけて首切って、それでそのお金だけは、党費だけは、1ヶ月運営党員なんか4000円でしたからね。それを全部取っちゃう。自分たちが飲み食いする。これが盗っ人根性なんです。今の自民党の裏金もほとんど、盗っ人根性ですね。ですから我々は本当に綺麗な人間で、綺麗な人間の方が人生は楽しいんですよ。もちろん楽しい。ね。人生も楽しいし、まあ、この世終わるときも感謝して終われて、みんなにも慕われて、あの人よかったね、つって、生活し亡くなっていく。その権利を僕ら失っちゃったんですよ、今。貧乏根性と盗っ人根性ですから。ですから、まあ、これをお聞きになっている人で、何人かでもね、僕は来年からは、ね、来年からはもう、貧乏根性と盗っ人根性やめようと。ね。大したことじゃないですから。自分が食べるもんで満足し、自分が買うもので満足し、そして人のものを取ろうという気持ちを起こさないと。それで私はプラスアルファ頑張りますよ。それは僕が頑張ってるのは、年収225万の母子家庭の人と、それ大会社の会長の年収16億円の人の収入をできるだけ近づけます。頑張ります、私。あらゆる力で。みんな同じ年俸で行こうと。日本人は全員同じ年俸で行こうと。誰が偉いの、誰が偉くないの、誰が能力があるの、能力がないのってことも一切言うのやめようと。そしてできれば全員が1世帯600万を目指したいんですよ。誰もが。だけどもこれにはやっぱりちょっとね、まだ、この貧乏根性と盗っ人根性、それに、日本人に上下があるとか、能力の差があるとかいうふうに認めてる人がいるんで、それを説得するのがちょっと無理かな、すぐには無理かなと思いますから、まあ、一般の人が500万、一般世帯は誰でも500万円。それでまあ、偉い人なんかいないんだけど、偉いと言われる人がまあ、年俸大体1000万が上限。このくらいの社会まで持ってきたいですね。それで、貧乏根性我々なくす、何食べても、ありがとうございます。今日もね、食事ができて、命を長生きすることができました。ね。コロナが流行ったって、何が流行ったって、医者は誰でも見ますと。診察します。助けてあげますと。ね。コロナの時みたいに、あなたはコロナだから、難類だから、どうのこうの、そういうことやらないと。もう、病気になって辛い人はみんなで応援して助けると。ね。あなたは病院に行きなさい。あなたは保健所しかダメですなんて、そういうバカなことやらないと。病気のことは助けるのが日本国であると。これが日本文明というものなんですよ。日本文明ってそういうものなんですね。それから LGBT みたいなものは決めないと。いやいや、人間にはいろんな性の苦しみがあったりね。性ってのは男性女性の性ですね。性の苦しみがあったり、いろいろ病気の苦しみがあったり、それからちょっとね、頭がね、少しどっかがタカが外れてて、っていう人もいる。だけどそれは 社会の中で、日本の街の中で、みんながそういう人たちに対して愛情を持って、あなた苦しいでしょうね、と。ね。私は身体健全に生まれて身体健全でやってると。しかしあなたはちょっとそこから違うかもしれない。だけど、差別もしないし、恨みもないし、何にもありませんから。あなたなりに幸福な人生を送ってくださいと。そういうのが日本文明ですから。まあ今日これ日本文明の哲学っていうのやりましたけどね。やはり日本人は貧乏根性も、ぬすっと根性もない人をもって日本人と言うと。それ日本人の定義を決めてもいいですね。日本人というのは貧乏根性、ぬすっと根性のない人を日本人と言うと。まあそういうね、それをこう模範となるのが落語界の人たちと。まあいうふうなのが私の解釈であります。